質問項目6、7月13日の大雨について。記者、大雨に関する被害のことで、市内各地で冠水被害がかなりあったと思うのですが、市の方でこの冠水がどれぐらいあったのかというのは把握されていますでしょうか。市長、床上・床下浸水が合計56件ですし、また道路冠水等も発生し、カウントの仕方はいろいろあると思いますが、市内各所で発生した冠水の状況等については、それぞれ所管の部署で把握しているところです。記者、ちなみに短時間に雨が降ったことで内水氾濫が起きたということだと思いますが、今後も短時間の大雨というのはおそらく予測されると思うのですが、何か市として対策を打ちたいといったお考えはありますでしょうか。市長、引き続き内水排除についてはポンプの設置、それから国土交通省さんから可動式の移動できるポンプを応援していただくことをやってきていますが、やはり治水というか内水の排除も含めて、これは関係機関あるいは地域の皆さんと連携して取り組んでいくべき課題であり、現在では流域治水という言い方をしていますが、河川水系の流域全体で関係機関関係者が連携して対応していくという発想が今中心になってきています。内水については市町村の所管となりますが、内水排除も含めて河川の治水等について国、都道府県、市町村が連携して対応していかなければならないと考えています。昨今の異常気象による災害の局所化、激甚化にどのように対応していくかということは非常に重要な課題ですので、これからも内水の排除等も含めてしっかりと対応していかなければならないと考えています。記者、今の雨の関係で伺いたいのですが、いただいた資料の2ページ目に災害復旧にかかる補正予算を9月議会の提案に向けて精査中とあり、今回浸水や農業被害も多数ありますが、市長の中で特に分野的にそういった復旧に向けた支援が必要だと考えている分野はございますか。市長、復旧に向けて全ての分野で必要ですが、例えば用水路に土砂が流れたことについては水田の関係もあり、早急に復旧に取り組んでいかなければならない状況が福部町でありましたので、これは昨日から着手して来週には通水できるように、用水の復旧等については緊急に対応しますし、その他農業用施設等の復旧はやはり先ほどの床上浸水の方の見舞い金の対応等も、被災証明、罹災証明等の発行は待ったなしです。引き続きできる限り早急な復旧に努めていくことが、これは分野を問わず求められていると判断しています。記者、今の関係でもう一点伺いますが、特に農業被害、例えば梨の被害などは、梨はもう出荷が始まる時期に差し掛かってきていると思います。例えば9月を待っていたらなかなか遅くなってしまうと思うのですが、例えば臨時で何かそういう被害について支援的なものは考えておられますでしょうか。市長、臨時議会等も想定されますし、あるいは臨時議会を開催するまでもなく、議決予算の範囲内で対応できるところは対応していくことが必要であると考えています。いずれにしても必要な対応はしっかりと迅速に行っていく必要があると考えています。7、精神障害者手帳のマイナンバー紐付け誤りについて。記者、昨今、おとといからですか、各メディアで出ているマイナンバーカードの情報の誤登録について、改めてという部分もあるかもしれませんが、市長のご認識と現状の対応状況、今後の調査方針や再発防止策、今の段階でお答えできる部分があったら教えていただきたいです。市長、まずこのような状況が起こったということで、関係される皆さんに大変ご心配、ご迷惑をおかけしていますことに、改めてお詫びを申し上げます。こういったことがなぜ発生したかについては、担当課を中心に調査を行っており、その原因等もほぼ判明していますので、今後はそういった調査結果に基づいた改善等を行っていくことになりますし、このマイナンバーカード等にかかる一つのエラーですので、しっかりとそのようなことがないように、これからも対応していくことが、 まずは求められていると考えています。記者、鳥取市に限ったことではないのですが、マイナンバーをめぐる一連の問題で結構市民国民の信頼感は損なわれつつあるかもしれませんが、それに対してどういったフォロー手当をされるか、何かお考えはありますでしょうか。市長、これについては国を挙げてデジタル化の推進という一環で進められている取り組みですが、例えば健康保険証との紐付けによって非常に繁琐な事務が発生したり、何かうまくいかないことが起こっているところですが、目指すところは DX 化の推進によって利便性を高めていく、行政効率をさらに高めていく、そのような目的だと認識しています。それを目指すことは必要ですが、そのプロセスとしていろいろなミスが発生したり不都合が生じている状況があることはしっかりと市町村としても認識し、改善していくことが求められていると考えています。何よりも市民国民の皆さんの信頼を得られるような取り組みとしていかなければならないと改めて考えています。記者、今の件で重ねて質問します。兵士の報道は私が書いたのではないですが100件以上ということですが、今正確に何件把握されていらっしゃいますでしょうか。市長、100件以上ということですが、私が聞いているところは数百件あるのではないかと。記者、調査が終わるのはいつ頃が目処でしょうか。市長、まだはっきりとは聞いていませんが、ほぼ全容は把握できていると思います。その他にも不都合が生じていないかということを今確認中で、いずれこの総件数についてもきちんと把握できた状況になると思いますので、その時点でまたお知らせできるのではないかと思っています。数百件だと認識しています。記者、100件以上どころではなくて数百件ということですね。市長、はい。記者、それはすべて精神障害者手帳でしょうか。市長、はい、精神障害者手帳のみです。記者、療育と身体はないですか。市長、そちらの方はないと確認しています。記者、わかりました。それによって障害者の方が何か申請するとかサービスを受ける上で何か支障が生じていますでしょうか。市長、今のところは支障は生じていません。記者、あるいは赤の他人に情報が漏れているとかそういうこともありませんでしょうか。市長、いえ、それもございません。マイナポータルで手帳所持者の方が閲覧された場合に、自分自身の所持しておられる手帳のデータと違うものが出てくるということですが、それによって個人が特定されるということではありません。数字が並んでいるというものですので、何か個人情報が漏洩しているという不都合にはつながらない状況です。記者、これの責任の所在は鳥取市にあるのか、あるいは国や政府にあるのか、どちらですか。市長、国や政府というよりこれは鳥取市に責任があると思います。記者、鳥取市の具体的にどこでどういうことがまずかったのでしょうか。市長、一つには平成30年に中核市に移行して、この手帳業務について鳥取市の事務として鳥取県から移管されました。その時に鳥取市として独自の手帳の通し番号を振ってきたわけですが、それが鳥取県の方の県としての手帳番号と別のものですが、番号が同じ場合がありえると、そのような場合に鳥取県内の鳥取市の所管以外の手帳の番号を拾ってしまったというミスだと思いますので、そこに今回の紐付け誤りの原因があると考えています。記者、マイナンバー制度自体に欠陥があるとはお考えにはなっていらっしゃらないということでいいでしょうか。市長、そうですね。マイナンバーの制度によって発生したエラーというよりも、手帳の番号の振り方によって鳥取市発行分以外の鳥取県発行分の番号も誤って拾ってしまい、紐づいてしまったということだと思いますので、このマイナンバー制度によって発生したものではないと考えています。記者、中核市になった市は鳥取市だけではなくたくさんあるのですが、なぜ鳥取市だけこんなことが起こったのでしょうか。市長、一つには鳥取県が従前から管理しておられる手帳番号と鳥取市が管理することになった手帳番号、これは全く別のフィールドといいますか、 別のものですが、その識別がこの精神障害者手帳には識別コードか何かが振っていなかったと、そのようなことだと思いますので、通常それぞれ鳥取県鳥取市で精神障害者手帳にかかる事務を進める上では何ら支障はないわけですが、全体で考えた場合に同じ番号ということで誤って拾ってしまうことが生じた、そのような結果だと考えています。記者、数百件ということですが、数百件というと200から900までありますが、大体どれぐらいですか。市長、数え方によりますが、大体前半の方ではないかと思います。記者、前半200、300、400と。市長、数百、その程度だと思います。記者、さっきも出しましたけど繰り返しになりますが、マイナンバー制度自体、あるいはマイナンバーカードは粛々と予定通り進めていくべきだというお考えに変わりはございませんか。市長、そうですね、この事務もいろいろエラーがあったりうまくいかないこともありますし、健康保険証の紐付けなども以前にも会見で申し上げたのですが、少し国の方が後出しをされた感じもなきにしもあらずですので、進め方がちょっとまずかった点はあろうかなと思います。目指すべきところは、先ほど申し上げたように、国民、市民の皆さんの利便性を高めていく。この制度によって、本当に便利になったと感じていただけるものであるべきだと考えており、そういったものをもう少し分かりやすくイメージしていただけることも必要であろうかと思いますし、進め方についても何か拙速にならないような進め方を国全体で進めていくことではないかと思っており、目指すところについては間違っているものではないと考えています。記者、今のところ追加で確認をお願いしたいところがあって、障害者手帳以外ではご登録の事例はないということですが、中核市の移行に伴う事務移管、あるいはそれ以外の事務移管に伴って、似たような形でデータベース上同じ番号になっているような可能性、ケースというのはそちらもないということでいいですか。そこはまだ調査中でしょうか。市長、全部の事務を確認しきったわけではありませんが、先ほど申し上げたように同じ番号を振っていても、これは鳥取県の所管、これは鳥取市の所管だと識別すれば問題ないのですが、そこがうまくシステム上で言ってなかったとなると、その違いが機械ではできませんので、異なるものを紐付けてしまう可能性があり、それについては現在のところ確認した範囲では精神障害者手帳だけで発生している状況です。記者、確認ですが、これから事務移管があって重複の可能性があるものは全部チェックしていくということですか。方針としては。市長、事務移管がこれからあった場合ですか。記者、あった場合やこれまであったものも含めて重複はないかということです。市長、それについてはすでに先ほど申し上げたように、療育手帳や身体障害者手帳ではシステムそのもので識別できる状況に重複があるなしというよりも別のものだと認識できるシステムになっていますので、それは問題ないと確認しています。記者、先ほどの数百件の件もう一度教えてください。精神障害者手帳の方の紐付けの点検はすでにもし終わっているなら、その部分の件数は分かっていると思うのですが、それはまだ精神障害者手帳の紐付けの点検が終わっていないから数百件としか言えないのか、分かっているならもう今の段階で教えてもらえませんでしょうか、数百件というのを。市長、今の段階で確実に全部エラーがこうですというところまでには至っていないと聞いています。数百件台だというところまではだいたい把握していますが、正確な数値、件数についてはもう少しそれを確認した上でお知らせしたいと思います。記者、目処は立っているのでしょうか。障害福祉課長、まだ調査中の状況でいろいろ検証などもしながらになりますが、時間、期間については未定ではありますが、できるだけ早急にと考えています。記者、今のマイナンバーの関係で改めて伺いたいのですが、今割と点検であったりとか情報のところはかなり自治体に管理が委ねられている部分は非常に大きいと思うのですが、そうした中で今全国でミスが、紐付けミスだったりご登録が起きている状況で、 改めて国に要望したいことなど、そういう仕組みづくりを含めて要望したいことはございますでしょうか。市長、要望したいことは具体的には特にありませんが、先ほどの繰り返しになりますが、このマイナンバーカードの交付、あるいはマイナンバー制度が明確にこういうイメージで、こんなふうに便利になるということが、分かりやすく示されていなかった部分はあったのではないかと考えていますし、健康保険証の紐付けについても、このマイナンバー制度ができたときに、そのようなことが示されたかというと、あたかも交付を促進するがためのもののように受け止められている状況もあり、この取り組み事業を円滑に進める上で、もう少し分かりやすさは求められるところではないかと思っています。具体的にここをこうした方がいいと要望することは、鳥取市として現在のところ考えていませんが、もう少し信頼していただけるような事業として進めていくべきではないかと考えています。以上で令和5年7月21日、市長定例記者会見音声版を終わります。